コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は AI にまつわるニュースが盛りだくさんです。早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年7月10日、ロイター通信の記事です。ハリウッドのゲーム声優ら AI 利用で会社と合意、1年続いたストライキが終了。
ロイターが伝えたところによりますと、生成 AI を使ったコンテンツ制作、それに対して声優などの労働者側とのストライキ、それがですね、一定の決着を見せたという歴史的なニュースをトップに取り上げたいと思います。いや、ついに終わりましたね。映画業界では先行してストライキ決着したと、それに続いて今度はゲーム業界もいよいよ決着したという流れです。引用します。アメリカ俳優組合サグアフトラは9日、ハリウッドのビデオゲーム声優や体の動きを映像化するモーションキャプチャーの俳優が人工知能 AI 関連の労働者保護でゲーム会社と新たな契約に調印したと発表したと。いやー、これ長かったですね。なんだかんだ1年以上ですかね。モーションキャプチャーというのは、あのゲームのこうリアルなキャラクターの動きあるじゃないですか。その動きをまあデータ化するということで、まあ一旦データ化されてしまえばね、こういろんなどんなキャラクターであっても同じようなね、こう拳法のような動きとか、そういうようなデータの扱いができてしまうということでは、まあモーションキャプチャー俳優はたまったもんじゃないですよね。ですから、そういったところの双方を協議してたということなんですね。ですから、これで映画ゲームといったコンテンツ関連一定の決着がついたということでは、まあ今後加速していくんでしょうね。そういった感激をついて、日本のゴジラマイナスワンがね、ハリウッドを取るというボーナスタイムはいよいよ終わりを迎えるということでしょうかね。で、その内容なんですけども、生成 AI を使ったということについては、合意を必要とするということはもちろんのこと、それを使ったということを、まあ、明かすという透明性もですね、担保するということなんですね。それから、生成 AI を作るデータですね、それのレプリカを制作することにかかった時間、それについてもですね、報酬を支払うという画期的な内容も含まれているんですよね。これすごいですよね。そして、自分たちが例えば今後もストライキを何か起こしたという時に、じゃあ制作側ね、 AI でデータがあるからそれ使えばいいじゃんとなりかねませんけども、それに対しても、まあ、待ったをかける権利が得られたと。そして、そもそもの賃金のベースアップも図れたということですね。いや、ですから、いわゆるお互いが合意する、それから労働対価に対しての保障をする、そして AI 利用の透明化という、 AI 時代の三大原則がですね、しっかりと盛り込まれた、制度化されたということでは、これ非常に歴史的な合意じゃないかなというふうに思います。世界的にもこういった基準が多くの業界に影響を及ぼすということは間違いないと思いますので、覚えていきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年7月9日、ウェブメディアミュージックマンの記事です。インスタストーリーズで Spotify 音源を音付きで共有可能に。
そう、言われてみるとこれできなかったんですよね。 Spotify で自分の推しのお気に入りの、まあ、新曲が出たという時に、シェアをしたいと、それを例えばストーリーズにシェアしたとしてもですね、まあ、権利上ですね、ストーリーズの方では音楽は残念ながら再生できなかったということがあったんですね。ですが、今後はですね、ストーリーズの画面のままにその場で音楽が再生されるということが可能になるということなんですね。現状ですね、一時ソース、私 iOS と Android のアプリ両方確認してみたんですけども、日本語版ですとまだ実装されていませんでしたが、ただまあ、テッククランチというね、海外の非常に信頼のおけるメディアが報じていますので、まあ、間違いなく実装していくんだろうなというふうに思います。いや、ですからここ最近、その音楽業界のシェアへのこう寛容さが広がってきたと思いません？以前この番組でもお伝えした YouTube でチューンコアジャパンの管理下の楽曲を再生されると、再生の時に流れた広告、その収益がクリエイターだけではなく YouTube の動画を作った人、クリエイターにも還元されるという制度をお伝えしました。 それもですね、音楽を作るアーティスト側が、まあ、自分の楽曲をね、より広めたいというところでの落としどころだと思うんですけども、そういった楽曲の利用や拡散のこう幅が本当広がっているなと思うんですよね。ですから、その動きに今回もマッチした動きだなということでトップに取り上げました。いや、ですから、インスタのストーリー以外でも今後広がっていくといいですよね。ただ残念ながら、X はですね、権利処理においては非常にこう残念なポジションをずっと取り続けていますので、まあどうなるかはわかんないんですけども、メタ社が一定の理解を示したということは、業界にはね、大きな影響を与えそうな気がします。皆さんはどう思いますか？カタカナでハッシュタグクリエコ、もしくは番組概要欄にあります Google フォームからぜひご意見、感想をお聞かせください。さあ、ではどんどん行きましょう。Spotify ですが、今週もいくつかニュースが入っています。例えばですね、文字起こしの機能が大幅強化ということですね。確かに最近精度いいですよね。それから上半期の日本の音楽ランキング発表されましたね。だいぶいろんなアーティストが、定番のアーティスト以外にもいろんなアーティストが入っていますね。一方で、ミセス強いですね。単体の曲で言うと本当にランキングを席巻していましたね。国内審査制独自音声配信プラットフォームの、ボイシー、北海道でオフ会が8月行われるそうです。スタンド FM 吉本興業の、企画で、ネットフリックスのプロモーション番組、また新しいシーズン配信されるそうです。イカゲームのね、最新版がリリースされたじゃないですか。まあ、それにまつわるプロモーションということですね。このあたり本当さすが吉本安定してますね。地上波 FM でもデータが発表されてましたね。東京 FM で全年代男女12から69歳の聴取率のデータを発表していました。オードリー、いやー圧倒的な強さですね。それから地上波 FM 茨城の FM 局ラッキー FM、ここがですね、ラッキーフェスと、いわゆる音楽フェスですね。そちらを夏に向けて展開する前のプロモーションを発表してました。音声ライブアプリ周りですと、まずはラジオトーク、ミュージックサンデーの配信内容を発表されてました。国内 IT 大手の DNA が展開するボイスポコチャ。こちらがですね、サウンドエフェクトの新しい機能が発表されてました。結構ね、やっぱり使いやすそうで、そう、こういうところはね、さすが DNA だなっていう気がしますね。なんか効果音もドラムロールとか、クイズのピンポンとかいうのが厳選されて入っていて、なおかつエフェクトはね、エコーのみというシンプルさで、やっぱりね、使いやすい感じの画面にうまく設計されてましたね。より詳しいニュースや、ニュースの詳細については無料のニュースレターで全てリンクを掲載していますので、ぜひよかったらそちらも購読お願いします。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年7月8日、感染症医師忽那賢志公式 X の投稿です。感染症専門医向けポッドキャスト、生成 AI で作った読んだ感染症の論文を配信。
コロナの時に大いに注目をされました大阪大学の教授である忽那賢志先生、彼がですね、ポッドキャストを始めました。その名も忽王の感染症論文を垂れ流しかけのレイディオです。これ多分あれですよね、人気楽曲の壊れかけのレイディオをオマージュしたタイトルになってますよね。いわゆる知的好奇心くすぐり系のジャンルかなと思いきや、実はこれなんとですね、すべて AI で音声作られているんですね。ただですね、ただもう Spotify の急上昇総合ランキングでもう安定の上位入賞をしています。もうすでにですね、10回近く配信されているんですが、ほぼほぼ毎回ですね、急上昇ランキングに入っています。定番の方のランキングではさすがにまだなんですけども、急上昇に安定して入っているということは、新しく聞き始めたリスナーさんがそれなりの数いるということの証左ですので、いやーさすが忽那先生だなと思わざるを得ません。そして内容なんですけども、この番組にもお伝えしました Google のポッドキャスト生成 AI と言っても過言ではないノートブック LM、こちらを使ってですね、医学の論文、それを読み込ませて、そして AI にそれを分かりやすく対話形式で噛み砕いて音声化するという番組なんですね。ですから彼自身も 論文をね、概要をかいつまんで理解しやすくなるし、そしてそれをそのままポッドキャストで配信するということでは、非常に制作コストも安価に済んでいると。かつ、それが急上昇ランキングの常連になっているというところではですね、驚きを隠せませんね。いやー、だからバリューがある人は AI を使っても人気が出るわけですね。いや、すごいですね。ですので、冒頭ホットトピックのニュースでも取り上げましたように、日本でもですね、生成 AI による音声コンテンツとまではいきませんけども、単純に利用ということでは、日本における生成 AI の音声コンテンツも、まあある程度市民権を得始めてきたなという気がしますので、今回はトップに取り上げました。皆さんはどう思いますか？ぜひカタカナでハッシュタグクリエコ、もしくは番組概要欄の Google フォームからぜひぜひご意見お聞かせください。さあ、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん立ち上がっています。ビジネスインサイダー、ウェブメディアでね、人気のビジネスニュースメディアですけども、そちらの AI 音声要約サービスがスタートしました。ここでも AI ですね。しかも音声要約ですからね。それから朝日新聞、様々なポッドキャスト配信していますが、いやーすごいですね。朝日新聞というそもそもの、その新聞を読むアプリ、それがあるんですが、そこでポッドキャスト聞けるようになるそうです。いやー、大手はね、こういう合わせ技で多くの面を取るっていうことができるので、ほんと強いですよね。ですから、生成 AI によって音声コンテンツがたくさん作られる、またはこういうことで面が増えていく中で、まあ、音声コンテンツへ触れることへの抵抗がなくなるっていう意味では、僕らのような無名な草の根ポッドキャスターも、まあ大歓迎ですよね。あと、この番組でも過去に取り上げましたライトニングカタパルトも安定して上位に入ってますね。それから、全労連という組合が、ラジオ、ポッドキャストを始めました。それから、MBS の女性アナウンサー2人が、緩く深掘りをするポッドキャストを始めています。イベント関連も本当に最近増えてますね。ニュージーランドでポッドキャストアワード2025が開催が決定ですとか、あとはインスパイア東京2025というイベントがあって、そのリアルのイベントに JWAVE 地上波 FM も出展するということですね。それからかつてポッドキャストアワードも取得しましたアズナ副音声、こちらがですね、出版、そして出版にまつわるイベントを福岡で開催するそうです。あとはですね、ポッドキャストではないんですが、NHK で新たなトーク番組始まりますね。タモリさん、それから科学者の山中先生、そして女優の吉岡里帆さん。このお三方が AI を深掘りするというトーク番組が始まります。これ人気出ないはずがないですね。これぜひ音声でも流してほしいですね。オーディオコンテンツです。Amazon Audible。こちらがですね、新たなプランを発表しました。こっそり発表じゃないかな。私知らなくて、日本のポッドキャストの父とも呼ばれるポトフさんのポッドキャスト番組で知ったんですけども、新しいプラン、スタンダードプランということで、こちらですね、アプリでは出てなくて、ウェブ版でしかなかったので私も気づかなかったんですよね。月額880円という約半額ぐらいの金額になっているプランでして、ただ内容がですね、毎月1本、オーディブルの聞き放題の中から聞けるというプランらしいです。ただまあ、1本とはいえ、880円ですので、1つね、オーディオブックを聞けば、もうすぐに元は取れるという根付けですので、これはね、刺さる人も一定数いるんじゃないでしょうかね。あとは、今週も出版社関連の、ボイス作品いくつか出てますね。ライトノベル、人気レーベルの GA 文庫、こちらからですね、ASMR のボイスドラマが発表されました。あとは二次三次のボイス作品も発表されてますね。アニメイトグループのフロンティアワークスからですね、幕が降りたら僕らは番2のボイスドラマ CD が発表されました。今週はですね、あといわゆる音声ガイド関連のニュースも結構ありましたね。夏休みに向けて様々なこうね、美術展とかいろんなこう展示あるじゃないですか。まあそれに向けた動きかなということでは、例えば第5歩展、こちら福島で開催なんですが、まあ福島ということでね、綾瀬はるかさんが音声ガイドを務めると。福島の大河ドラマありましたよね。そんなゆかりから綾瀬はるかさん、福島では非常に人気ですので、そういった起用かなというふうに思います。 あとは名古屋のパルコで超空画展、平成仮面ライダーの仮面ライダー空画の主役を務めました小田切丈さんが音声ガイドを務めるなどなどですね、多くの音声ガイド関連のニュースもあります。それから制作周りなんですけども、皆さん録音機材ね、いいの欲しいですよね。そんな中ですね、ポッドキャストスターアワードというアワードがありますが、その入賞の副賞として、ズーム社の音響機器がスポンサードされたと、追加スポンサーとして決定したということが話題になっていました。興味ある人はぜひチェックしてください。あとはですね、大手国内 YouTuber 事務所の UUUM、そのですね、ディレクターさんが、いわゆる音声の収録の仕方のコツを結構長いコラム記事で書かれていて、これすごく参考になりますので、ぜひチェックしてみてください。いやー、今週もいろんなコンテンツ発表ありましたね。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、音声広告、AI、その他、もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年7月4日、スクリーンレスメディアラボのノート投稿です。半年気づかれなかった AI ラジオパーソナリティ、発展する合成音声の現在地。
このトピックでも今回は AI です。いやー、これすごいですね。オーストラリアの番組で、Workdays with Sai という番組があるそうです。こちらですね、放送時間が平日の11時から15時という4時間。まあ、音楽中心のね、カジュアルに聴けるラジオ番組なんですけども、パーソナリティがサイという女性なんですね。で、その方がですね、2024年11月から放送が開始されたんですが、なんとパーソナリティが AI であるということがつい最近発覚して大騒動になっているとのことなんですよ。逆に言えば半年間多くの人が人間だというふうに誤解をしたまま平日4時間多くの人が聞いていたということで衝撃が走っています。いやー、これびっくりですね。まあ炎上はそりゃするだろうっていう感じなんですけど、少し深掘っていきますね。まず AI の音声なんですけども、こちら作ったのはあのイレブンラボです。そう、日本の NTT ドコモも出資している世界ボイスクローンの機種と言っても過言ではないイレブンラボがまずは音声を作っていると。そして元々のボイスは実は放送局 ARN という放送局の女性従業員の声だということなんですね。ですから実際に実在する方なんですよ。一次ソースを見てみたんですが、残念ながら日本では一次ソースを聞けなかったので、それを紹介している YouTube 番組がありましたので、そちらを聞いてみました。するとですね、いやこれね、絶対わからない、もう 100% ね、わからないと思います。もうそれぐらい自然なトークです。そして、まあ、音楽番組ということでは、背後に BGM がね、流れていますし、あと単語もね、結構ね、短いセンテンスなんですよ。なんか5分間ずっと一人が喋り続けるっていうわけじゃなくて、音楽を紹介する中にちょっとずつこう紹介を入れていくみたいな感じのトークなので、確かにね、気づきづらいだろうなというのはあります。ただやはりですね、リスナーさんがですね、どうもこう口調がですね、パターンがあるとか平坦であるということに気づいて表面化したということらしいんですね。そして局側は AI 利用をもう完全に認めて、今はもう公表しているということです。ですから実際ですね、イレブンラボの導入事例みたいなこうページがあるんですけど、そこにね、しっかり書かれてます。いやー、すごい時代になりましたね。いやー、ですから気がつけば、ほら、ファミリーレストランで猫型ロボットが配膳をする、それももう当たり前の風景になったじゃないですか。ですから、まあ、AI を隠すと当然炎上するわけですけども、 AI だからこそこう正確性があるだろうなと思われるような、こう客観的事実を述べるニュースですとか、何か生成 AI だからこそ受け入れられるジャンルというのが固まってくると、多分ね、全然一ジャンルになるんだろうなという気は、もうこれでそういう思いを強くしましたね。そしてモラル的なことを言いますと、言い訳の余地はないんですけども、ただ法整備、合法化ということに言いますと、まあ、そういったことに関しての法律は、まあ、定まっていなかったというところの、まあ、隙をついたということも言えるかとは思います。ですから実際オーストラリアではそのあたりの法整備に関しての議論が盛り上がり始めたというところでは、一定の世の中に波紋を投げかけたと という見方もできるかと思います。皆さんはどう思いますか？ぜひ感想、ご意見お待ちしております。ではどんどん行きましょう。音声広告周りですけども、今週もですね、地上波の音声広告の、事例が話題になっていましたね。Spotify で、日本コカ・コーラが、若年層向けのマーケティングをした事例が載っていました。興味ある方はぜひ見てください。なんかやっぱり Z 世代は本当ポッドキャスト結構ね浸透してる気がしますね。紹介しきれなかったニュースのリンクはすべて無料のニュースレター、そしてノートの方で公開していますので、ぜひ皆さん購読フォローよろしくお願いします。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体、そしてニュースピックスでの音声配信に関する解説コメントなどなどで音声配信業界を盛り上げるべく頑張っておりますので、ぜひ皆さんフォロー登録、そしてプラットフォームでのレビュー、ぜひぜひよろしくお願いします。最近カフェイン立ちをしています。1日にコーヒーを3杯飲んでいたところを1杯にして、あとはお水を飲むようにしています。そうしたところですね、非常に体調良くなっておすすめですので、皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。今週末若干温度もね下がって心地よい週末になるのではないでしょうか。皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。